Okay, well, let's get started today.
早速今日のメッセージに入りたいと思います。
As we get started, there's something that I'd like to share just about my own personal life.
今日メッセージの前に少し私の自身のことについて皆さんにシェアさせてください。
Some of you might know my grandfather and grandmother.
皆さんおそらく私の祖母を祖父母をご存知だと思います。
I have a picture here of Leo and Phyllis Kaler.
ですね、皆さんにちょっと写真をお見せしたいんですけれども。
They were two missionaries here in Japan.
私のおじいちゃんおばあちゃんは日本の宣教師として日本にやってきました。
And actually, my grandmother was actually my first and second year teacher.
実は私が小学生の時にホームスクールでおばあちゃんが小学校1年生、2年生と教えてくれたんです。
They also helped raise up and birth Ariake Bible Church, where I grew up, the church that I grew up in.
また私自身が九州で育ちましたけれども、そこに有明バイブルチャーチという教会を開拓した2人です。
And then right now, my dad and my mom, Robert and Susan Kaler, are pastoring that church.
そして今私の両親がその教会を受け継いで有明バイブルチャーチの牧師となっています。
My grandfather and my grandmother's marriage was something that was a role model for me in my relationship with Yukie.
私にとってこのおじいちゃんおばあちゃんの夫婦のあり方というものを私は本当に個人的に学んで、まあ、自分のユキエさんとの結婚関係の中でも生かしています。
Why Yukie and me actually went back to America last year with our family?
実は去年の冬、私たち家族はアメリカへ一度帰りました。
Was actually to see my grandparents one more time.
一つの目的として、私のおじいちゃんおばあちゃんにもう一度会うということがありました。
The reason why it was my grandmother was kind of getting closer to passing away.
そして一つの大きな理由が、おばあちゃんの方がもう天に召される日が近づいているんじゃないかということがすごく分かったので、最後にもう一度会いたいなと思ったんです。
And actually, at the beginning of this year, she did actually pass away.
そして今年の初め、私のおばあちゃんは天に召されていきました。
So after a while, now it's been a few months since then, but they're going to have a memorial service celebration for her in Kumamoto.
おばあちゃんが亡くなってもう結構経つんですけれども、今年、熊本のその有明バイブルチャーチでおばあちゃんのその記念式をすることが決まっています。
It will be actually this Saturday.
この今週の土曜日行われるんですね。
So myself and Alex will actually be going down.
私と息子のアレックスと一緒に九州に行く予定にしています。
So still sadly, I'm not going to be here when Pastor Chip is going to be here.
来週はチップ先生がゲストスピーカーで来てくださるんですけれども、ちょうど私は、まあ、九州の方にいるので皆さんとお会いできないんです。
But my wife and Justin and Grace will be here.
でもユキエさんと、まあ、ジャスティン、グレイスはこちらにいますので。
I'm actually really excited to just celebrate my grandma, Phyllis Kaler's life.
私は個人的にこの記念式に参加できるのを心から楽しみにしています。
Because of just the life that she lived, giving her life for her Savior, her Lord and her Master, Jesus Christ.
このおばあちゃん自身がイエス様を救い主として主に委ねるこの人生を私も一緒にお祝いしたいなと思っています。
Let's pray as we get started.
最初に一言お祈りして始めたいと思います。
Thank you, Jesus, for giving each of us life.
神様、私たち一人一人に新しい命を与えてくださってありがとうございます。
We know that this life on earth is so short compared to eternity.
この地上での人生は永遠の人生に比べたらほんの一瞬に過ぎません。
Today, as we hear your word, we desire to receive what you want to speak into each of us.
今日、あなたの御言葉を、私たちが受け取ることができるように助けてください。
So we open our ears.
私たちの耳を開き、
our heart and our mind.
心を開き、
and we desire to receive from you today.
そしてあなたから今日受け取ります。
Amen. Well, we're going to jump right into reading a piece of scripture that we've kind of been looking at for the past few weeks.
まず最初にこの数週間見ている御言葉を今日一緒にお読みしたいと思います。
And this is Ephesians 5, 26 to 25, chapter 5, verse 25 to 26.
エペソの5章25節26節です。
But this is about Paul that is talking a little bit about marriage.
これはパウロが結婚について書いている箇所です。
Okay, here we go. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.
夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。 キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるするものと、聖なるものとするためであり。
We saw last week that marriage is a relationship.
先週私たちはこの関係という、結婚というのは関係が土台となっているということをお話しました。
It is two people standing together and saying, "Yes, I am wanting to walk together with you the rest of my life."
二人が立って、Yes, 私はこの人と一緒に、この人生を歩みたいですというこの宣言。
Together as my friend and my lover.
それはただの、結婚関係だけではなくて、私の友情、友達として、そして私の妻、もしくは夫として。
But there is a big problem.
でもそこには大きな問題がありました。
If you are married, you might know this.
もし皆さん、既婚者である方ならもしかしたらすぐに気づくかもしれません。
And if you don't, let me give you a little hint
もしまだ結婚していない方は、今日知ってほしいところことがあるんです。
When two people get married,
2人が結婚するとき、
they don't really know who they're actually getting married to.
実はお互いに自分がどんな人と結婚しているか分からずに結婚するのです。
They just think they do.
分かっていると思っているんですけれども、
Just giving it a little time, each of them will change.
時間が経てば、お互いに少しずつ変わっていくことが分かると思います。
Marriage changes people.
結婚自体は人を人生を大きく変えます。
Having children changes people.
子供を持つことも大きく人を変えます。
A career change will change people.
転職するとまた、新たに変化が訪れます。
Age will change people.
また年を重なれば重ねるほど少しずつ人は変わっていきます。
There's so many things in life that we start changing in our lives.
私たちの周り、常に私たちも含めて常に変化しています。
And marriage brings out the and reveals areas in each other's lives.
そしてこの結婚というものが私たちに何を明らかにするか。
And in a way, everything is on display for the person, other person in the marriage.
それは自分を含めて誰も気づかれなかったもともとのあなた自身が明らかにされていく。
So in a way, marriage is learning how to love and care for the stranger.To whom you find yourself married to.
ですから結婚というものはそもそも全くの他人である相手をどのように愛するのか、どのように思いやるのかを学ぶことなんです。
If we don't know and embrace that that person that we married is going to change,
これを知らずに相手が変わらないっていう思いで結婚してしまうと、
we'll wake up sometime.
ある日突然朝気づくでしょう。
Who did I marry?
自分が結婚した人は一体どこに行っちゃったのと。
Where was that handsome man?
あのかっこいいイケメンの彼はどこに行ってしまったの。
Where was that loving woman?
あの美しい女性はどこに行ってしまったの。
I made a mistake.
私失敗したかもしれない。
Let me get out while the going is good.
まだ時間があるうちにやっぱりやめたってことに しちゃおうと。
But what if two people, when they get married,
けれども結婚を考えるときに、
understanding that each other will change、
そもそも結婚は私たちを変えるものだと分かっていて、
but knowing that they are a spiritual relationship, they are going in this together on this journey。
それは悪いことではなくて、新しいこの結婚という旅路を共に歩む仲間だから一緒に変わろうというそのような思いが前提にあったとしたら、
saying that yes, let's together help each other grow into who God has created us to be。
一緒に神様が作られたこの私に対するご計画を一緒に探しながら歩もうというその思いで結婚を歩み始めるのであれば、
and when that season of change happens。
そしてその、変化の季節がやってきたときに、
Instead of running away,
それを見て逃げ出すのではなくて、
Both of them rolling up their sleeves,
もう腕まくりをしてですね、
Let's get together and work together.
助け合いましょうと、決断して一緒に共に助け合い支え合うことができるじゃできるのではないでしょうか。
A funny story about Yuki and myself.
私とゆきえさんの個人的な面白い話があります。
I thought I was definitely a good and amazing husband and I was flawless.
私は結婚した当初、私は素晴らしい夫で、とても良い夫で、欠点もない素晴らしい男性だと信じていました。
But as soon as I got married,
ところが結婚してすぐに、
I found out how flawed I was.
私が欠点だらけであるということに気がついたんです。
ユキエ was very good at showing me everything that I was doing wrong。
ユキエさんがどれだけ私が間違っていることをしているかを丁寧に気づかせてくれました。
And one of those flaws、
その欠点の一つというのは、
was how I took off my socks。
私の靴下です。
I thought that you would just take off your socks at the end of a good old day。
私は人生の中で靴下というものは、まあ、一日が終わって脱げばそれでいいと思っていたんです。
I didn't know that there was a way to take your socks off。
でもその靴下の行き先があるということを知りませんでした。
And there was supposed to be a place to put those socks。
そしてその靴下がある特定の場所に入らなければ靴下がそこで終わらないということを知らなかったんです。
I thought I would always put them in the basket。
私は、その靴あ洗い物を入れるところに入れたと思っていたんですけれども。
But you get every time.Time and time again showed me that I did not put them in the basket.
ユキエさんは何度も何度も丁寧に靴下がバスケットに入っていないということを思い起こさせてくださいました。
Ryan, your socks. They were in the 玄関. They were on the sofa. They were in the bedroom. They were in the bathroom.
靴下が玄関にあったり、ベッドのそばに落ちていたり、ソファの上に脱ぎ散らかされていたり。
But after 15 years,
でも15年後どうなったと思いますか?
I am happy to say,
皆さんに大胆に宣言します。
That through Yukie's words of truth,
Yukie さんの真理の言葉によって、
the love of continually to remind me,
そしてその Yukie さんの愛が私に常に思い起こさせ続けるから、
the grace that she gave me when I did.Not put my socks.
私が靴下を片付けなかった時もユキエさんの恵みがあったから。
I have been able to become much better at putting my socks in the wash basket.
私は今は靴下をちゃんと洗うカゴに入れることができるようになったと思います。
But this is in just one simple thing of talking about what real marriage looks like.
これは皆さん本当に笑い事のように聞こえるんですけれども、結婚のいざこざとかそういうものって実はこういうところから始まるんです。
How two people loving each other in their marriage,
お互いを愛し合ってるはずなのに、
going from strength to strength,
神様の似姿によってもう素晴らしい栄光の姿へと変えられていくその過程とは、
rather than stalling out and repeating and just having arguments and stalling into fruitless silence.
たびたび起こる口論があると思いますけれども、それが次に暗黙の冷戦で終わることがないように。
The basic answer in all relationships.
これはどの関係においても当てはまることですけれども、どのように良い関係を保つことができるか。
Is speaking truth in love with grace.
それはとてもシンプルです。真理を持って愛を持って真理を語ることです。そしてそれを恵みの力によって私たちはすることができます。
These three keys are to what deepen any marriage or also relationship.
この真理、そして愛、恵み、この3つの要素はもちろん夫婦関係において、そしてどんな関係においても良い関係を育てる秘訣となります。
Ephesians 4:15, this is what Paul says.
エペソの4章15節にパウロがこう書きました。
Instead, speak truth in love. We will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is, Christ.
むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのですと。
Every relationship, and especially marriage,
全ての関係の中で、そして特に夫婦関係において、
Truth, love, and grace are needed for deeper, powerful, meaningful change in life.
この真理、愛、そして恵みというこの3つの要素は、揺るがない真の深い関係を持つために必要です。
The difficult thing,
これらの要素が、
is that when one of these ingredients are missing,
一つでも欠けてしまうと。
That leads to hurt.
相手を傷つけてしまう。
Stagnation.
もしくは関係がそのまま停滞してしまう。
And an insincere, shallow relationship.
もしくは 表面だけはよく見える浅い関係で終わってしまうんです。
Let's talk about why.
なぜでしょうか。
Marriage brings two people, a man and a woman, into a close, intimate contact to each other.
結婚というのはこの一人の男性そして女性をこの世のどの関係よりも近い関係と導きます。
Well, the flaws of what you have might be like a mild problem to the people around you.
もしかしたら今あなたが抱えている欠点は普通の友情関係の中ではそんなに大きな問題ではなかったかもしれない。
But when you get into a close, intimate relationship, those small problems become major problems if not dealt with.
結婚関係のような近い関係の中でそのようなあまり大きな問題ではなかったものが実は夫婦関係の中で大きな問題になることがあります。
No one else is more hurt or that is hurt than your spouse because of those problems.
そのような今まで周りが目をつぶってきた欠点で、あなたの伴侶ほど、傷つけられてしまう、不快感を覚えてしまうそのような人はいないんじゃないかというぐらい結婚は二人を近くします。
Another story about us.
もう一つ私たちのお話をしたいと思います。
So this is a to get to know Ryan and Yukie day.
ライアンとユキエをもうちょっと知ってほしいなという日ですね、今日は。
There was a season that I was doing something without knowing that was hurting Yukie.
私はある時期ですね、ユキエさんがそれに対して傷ついていると知らずにずっとやってきたことがあります。
Lovingly, in truth and grace, Yukie helped me to realize what I was doing.
でもユキエさんは、恵みの力を持って愛によって真理を私に語ってくれました。
What had been happening、
何が起こっていたかというと
was I was working at a company、
私はその時に、ある会社で働いていました。
They kept on asking for more and more and more。
でも会社は私にもっと働いてほしいもっと働いてほしいともっともっと私の時間を要求してきたんです。
Some of you might know that、I struggle with saying no
もしかしたら私をもう少しよく知っている方は私がノーというのがとても難しいという性格を知っているかと思います。
I am a recovering yes man.
私はイエスマンという病気から今回復している途中です。
And I became at the company the person that you would go to ask if you wanted something done. They would ask me because they knew how to do
it. そして会社もそれをよく知っていたので私にあこれやってくれない今誰もいないからこれやってくれないといろいろ私に仕事を投げかけてくるんです。
And in a way I was very proud of that. I was always like I was so helpful. Everyone would come and talk to me. It would be like I have the answer.
私はその時思っていたのはあ私はそれに対してイエスということで私は会社に対して大きく貢献してるじゃないか私は会社を大きく助けてるじゃないかという自負があったんです。
But what I didn't realize
でも私が気づかなかったのは
was I was being squeezed out there, so when I went back, I had nothing for Yukie, who was the most important person in my life.
私が会社に対して全部イエスということで私のエネルギーをすべてそこで使ってしまって私がお家に帰って家族と一緒になる頃にはもう何もする力が残っていなかったということです。
In the end, over multiple years,
最終的に何年もかけて
weYukie did help me get better at that.
このノーということについて、ユキエさんの助けを借りて、言うことができるようになってきました。
But in the end, we decided that it still was not a good fit for me to stay in that company full time.
そして、最終的には、この会社にずっとフルタイムでいること自体が私たちにとって良くないという決断を一緒にしました。
And out of that season was actually birthed.A business that we both did, which was Joyful English, which we were able to then say decide together what we said yes to and what we did not say and what we said no to.
そしてその結果、今私たちが経営している英会話が生まれて、そのおかげで私たちはもう少しスケジュールに余裕が出るようになりました。そしてそこから私たちは、必要なことに対して yes と、そして必要でないことに対しては no ということができるようになりました。
In a good marriage,
いい結婚の中では
it actually brings out the worst in each other.
結婚の中でいい意味で、あなたの一番弱い部分があらわにされます。
It doesn't create the weakness in yourself.
結婚というものはあなたに弱点を生み出すものではありません。
But it does bring it to the forefront.
でもすでにあなたが持っているその弱さ、弱点をあらわにします。
And that's where the first time that you are able to then deal with it and overcome it.
もしかしたら今まで目をつぶってきたあなたの欠点が明るみに出ることで、結婚関係の中でその弱点が強みに変わっていく経験をするかもしれません。
We might think that our weakness coming out is a bad thing.
私たちは時にこの自分が弱みを見せる弱点があるのは悪いことだと思ってしまいますが、
But it is not.
でもそうではないんです。
Through this process, we are made aware of something that needs to change in our lives.
この、自分の弱さが明らかになる過程で私たちには何か変わる必要があるんじゃないかとそれを知ることができる。
Marriage doesn't bring you into confrontation with your spouse as much as it brings you into confrontation with yourself.
結婚というものはあなたの伴侶に向き合うということをもたらすのではなくて、実はあなた自身に向き合う必要があるということを教えてくれるのです。
Marriage shows a person the realistic, unflattering picture of who they are and forces them to pay attention to it.
自分がどういう人間なのか、実は自分があまり見たくない姿をあなたの伴侶を通して見ることによって自分の現実が見えてくるんです。
This might sound discouraging.
ちょっとね、気がめいっちゃうように聞こえるかもしれませんが、
But really, this is the road to liberation and to freedom.
しかし、これこそが本当の自由と解放への道なんです。
And this can happen in marriage and also help it happen in deep relationships that you have with other people.
これは結婚関係に限らず、皆さんが持っている周りの人との親密な関係の中でも起こることがあります。
This is one of the ways that the Holy Spirit speaks into your life for change to happen, for things to be weeded out, and for you to go from glory to glory.
これは私たちのうちに聖霊様が働いてくださり、私たちが神様がもともと作ってくださっているこの最高傑作品としての姿を少しずつ少しずつあらわにするための過程の一つなんです。
The truth is, the only flaws that can enslave us are the ones that we are blind to.
自分が縛られている欠点ほど自分が実は見えていないということなんです。
Paul talks about how Jesus washes and cleanses us as the stains and the blemishes that we have.
パウロがイエス様によって私たちは清められてシミがない、責めるところがないようにしてくださると言いました。
In marriage and in other deep relationships, this is done by giving the spouse or the friend a right to talk into in love, in truth, in grace.
結婚においてまたその他の、親密な関係の中で、人生の中で何かあなたの何かが間違っているかを、真理と愛と恵みによってあなたに伝えるというそのような権利を伴侶に与えることができる。
Two friends and two people in a relation, deep relationship.
また友達にもあなたの親密な関係を持っている相手にその権利をあげることができます。
They need to say that I'm not backing out, I'm coming in.
この、弱みがあらわになったときに私はそこから、引き下がって逃げてしまうのではない、それに向かって私は、対峙しますと。
Not to attack that person, but to walk with them.
そしてそれは、相手をただ攻撃するためにお前はこんな悪いとこがあるとそのように言うのではなくて、その人と共に一緒に歩むことができるということです。
We're going to be like what Jesus was to us, to the people around us.
イエス様が私たちにそのようにして歩んでくださったから、私たちもそのように伴侶に対して周りの人に対してそのように歩むことができます。
Accepting us and loving us.
私たちをそのままで、愛してくださっている。
But not allowing ourselves to be destroyed by what are the difficult and the sin that is in our lives.
そして同時にその弱点が私たちを縛ることがないように真理を語って私たちを自由解放へと導いてくださる。
By sharing truth in love and by giving them the grace, because it is a process and it will take time.
この恵みの力によって 愛を持って真理を語る、これは時間がかかることです。
Truth without love ruins the oneness in a marriage.
愛がない真理というのは、その人を壊してしまいます。
Love without truth gives the illusion of unity, but actually stops the journey and the growth of that person.
ですが、真理の存在しか真理がない愛ですから、そのようなものはただの幻想で終わってしまって、お互いが成長するのを妨げてしまいます。
When we add grace to this,
この愛そして真理、この二つに恵みが加わるときに、
It gives us the space and the time to grow in those areas that we are struggling in.
私たちが成長する、余裕と時間が与えられ、どこが変えられる必要があるかを見る力が与えられます。
The experience of Jesus' grace in our lives,
イエス様の恵みを私たち自身が体験することで、
gives us the skill and the strength for the two most important skills in marriage.
結婚にとって一番大切なスキルをここから学ぶことができます。
And that is also for your personal deep relationships.
そしてもちろんあなたのいろんな関係の中でもこれを用いることができます。
Those two skills,
その二つのスキルとは何でしょうか？
are forgiveness,
それは許しと
and repentance.
悔い改めです。
And which is repentance is basically just asking forforgiveness.
この悔い改めというのは、相手に対して私を許してくださいと、お願いすることです。
Only if we are really good at forgiving and asking for forgiveness.
私たちがこの許しとそして悔い改めができるときに、
can love and truth be kept together.
この真理と愛が共に保たれ、
and work in our lives with the grace covering it us to move us forward.
恵みを通して私たちの人生に働き続けることができるようになります。
So what does it take to know the power of grace?
ではこの恵みの力をどのように知ることができるでしょうか。
It takes humility.
一つ目は謙遜さです。
If you have trouble forgiving someone,
もし皆さんが、私はこの人を許すの難しいなと思っているのであれば、
most of the times it's because we think we are better than the person that hurt us.
多くの場合、その時には私たちは相手よりも自分が優れていると思っていることがあります。
I would never do that.
私はあんな人のこと、あんな人がやったようなことはしないと自分が優れているように感じている時。
I'm so much better than they are.
私はあんな人じゃない。私はあの人よりももっといい人だと思う時。
And it eats up the love that is in that relationship.
相手を見下しているうちは、この真理が愛を食い尽くしていきます。
Without experience, God's grace.
この神様の恵みの体験がなければ、
the people who have success will have the confidence, but they will not have the humility to walk out their lives.
この恵みの体験をしていなければ、この世で成功してどんなに成功したとしても、その人は謙遜な心を持っていないと思います。
In the same way, someone that is humbled by what has happened to them doesn't have the joy and theand the confidence to walk out what God has given them to.
またこの恵みの体験がなく、自分をただの失敗者だと見ている人は、謙遜しているように見えても、実は確信と喜びにあふれた人生を送っていないと思います。
That's where the gospel transforms us.
ですから私たちに福音が与えられています。
Therefore, no longer our understanding is based on our performance.
この福音があるからこそ、私たちの人生は私たちがどれだけ達成したか、どれだけ良い行いをしたかにかかっていません。
But that what Jesus did on the cross was showing us that even though we don't have what it takes to come to where to have a relationship with Him,
イエス様の十字架を見れば、私たちはその神様が言う基準には到底達成できなかったということを知るのです。
And him knowing that the only way for us to have a relationship with him was for him to actually go and die for us.
そして私たちが神様と、関係を持ちたいのであれば、イエス様の十字架なくしてその関係に入ることができないということ。
And saying, I love you just as you are, but I also love you so much that I want you to come to where I am.
イエス様は言うんです。あなたをそのままで私は愛します。でも私がそのままであなたにいてほしくないから、私を通して私のところに来なさいと。
That is why when we go into a relationship, we're shining what Jesus has done to us into the relationships that we have.
この真理があるから私たちはこの輝く素晴らしいこの福音を受け取り、この真理を周りの人にも当てはめることができます。
Into the relationships that we have, if that's marriage, if that's friends, if that's coworkers, if that's kids.
結婚関係であれ、お互いの友情関係であれ、仕事場での関係であれ。
Forgiving them.
許すこと。
Asking for forgiveness.
そして許されること。
Walking out and having those conversations about the truth in love, covered with grace.
そして真理と愛、恵みの中でその会話を持つときに。私たちは一歩一歩成長していくことができます。
Speaking life into their lives.
彼らに命を生み出す言葉を語ることができます。
Encouraging them.
励ますことができます。
As they also encourage us.
そして彼らもまたあなたを励まし、命を生み出す言葉を語ってくれます。
Love.
愛。
Truth.
真理。
Grace.
そして恵み。
Forgiveness.
許し。
Repentance.
悔い改め。
These are the foundations that gives us the deep, meaningful relationships in our lives.
この5つのものが私たちの人生においてとても重要な役割を果たします。
Let's pray.
最後にお祈りして終わりたいと思います。
Thank you, Jesus, for your relationship to us.
イエス様、私たちと関係を持ってくださってありがとうございます。
Holy Spirit, speak your truth in love, in grace into our lives.
聖霊様、あなたの恵み、あなたの真理と愛をどうぞ語ってください。
And what we have received from you,
あなたから受け取ったもの。
Let your truth, love, and grace shine out from us into the relationships we find ourselves in.
この恵み、真理、愛、それらが私たちの中で、受け取るときに、それを周りの人にも流すことができるように助けてください。
If that's to our parents.
それが私たちの両親であれ、
If that's to our coworkers,
同僚であれ、
If that's to our friends,
友達であれ、
If that's to our spouse,
また私の伴侶であれ、
Thank you for your sacrifice.
あなたの犠牲をありがとうございます。
So we can have this relationship with you and others.
神様との関係、そして素晴らしい周りとの関係を可能にしてくださったこの愛をありがとうございます。
Amen.
Amen.
Well, there's a question that I would like to have as we close.
今日もメッセージの最後に質問を用意しています。
And the question would be that truth, love, and grace, how have you experienced these in your relationships that you have?
恵み、真理、愛。あなたの人間関係の中でこれらを体験するような出来事はありましたか?
Okay. We have a few announcements that we have, and then we're going to go into a time of talking.
アナウンスをして、この質問の時間に移りたいと思います。